遠くの鈴木のミッドナイトサファリースタート。サンダーカモン、今週も始まったぜ。遠くの鈴木のミッドナイトサファリー、今宵も鈴木とレッツダンシング、ハッアビゴカモンヨースタート。
アフタートークも得をと
鈴木がお送りします。
もうすぐですね、バレンタインデーが近づいているということで、
もう子供の頃はコンプレックスのイベント以外の何者でもなかったですね。
あれってちょっとくっきり分かりますからね、あのクラスでもらえる男子もらえない男子っていうの、
そわそわする必要のない男子ですよ。
そわそわでもしてたんでしょ、ちょっとは。
いや、まあね、してるよ。だってどうせもらえないんだろうなとか思い、もしかしたらもらえんじゃねえかなみたいな。
ちょっと机のね、あの引き出しっていうか、こう中に入ってんじゃないかみたいな。ちょっと手を入れてね、探ってみたりとか。
バレないように。
ないなみたいな。
やはりないか。
靴箱、やはりないかみたいな。でも僕らってそういう青春時代ですよね。
まあそれはそうでしょう。今は知らないけど、今もそうなんじゃないの？
何、今もそうなんじゃないの？
今の子たちも。
いや、今の子たちもそうでしょ。いや、だから僕らはね、もらえない側の人間だったわけじゃないですか。
ああ、もらえない側でしたね、僕はね。
あれ、一回でも俺ね、小学校3年生ですよ、忘れもしない。恩田くんっていうね、僕の大親友が、その当時の、すごいモテてて。で、いつも帰り一緒に帰ってたんですよ。
はいはい。
でもやっぱりちょっと僕も、2月14日はね、そういうのやっぱ一緒に帰るというか、一緒に行動するのがなんかで、ね、逆にこう悪いというかね、女子はやっぱり渡す機会を狙っているんですよ。
一人になってほしいと。
一人になってほしいんですよ。でもね、恩田くんはね、やっぱりね、こう、モテる男ってちょっとどっか抜けてるんですよね。そこの空気読めない。
ああ。
僕はちょっと離れようとすると、なんで、徳ちゃんそんな、ちょっとよそよそしいな、みたいな。
徳ちゃんって呼ばれて
た。よそよそしいじゃん、みたいな。ていうか、一緒に帰ろうよ。いやいや、俺今日一人で帰ろうかな、みたいな。俺めっちゃ気使ってるんですよ、その、女の子はね、みんな、いつ渡そうか。
狙ってるわけね。
ちょっと狙ってるのはすげえわかるんですよ。で、それは明らかに僕への矢印じゃないし、横にいる恩田くんだから、これはちょっと離れようと思うんだけど、なんでなんでみたいな、じゃ帰ろうよみたいな、なんで俺一人すんだよみたいな感じで、しょうがないなと思って、こう、割と放課後、ちょっとなんか遊んでたのかな、なんか、俺先帰ろうとするんだけど、一緒に遊ぼうよみたいなことずっと言うから、教室にずっと残ってたら、ちょっと女子に呼ばれまして、僕。
はいはい、
早く帰ってって言われて。
俺だって帰りてえよって話。
なんでいんのみたいな。
そこ邪魔だよ。
言われたのがね、やっぱりちょっと傷として残ってます
ね。だって本来はさ、そのもらってさ、喜ぶ。
ブッサイクな女でしたよ。
まだ気持ち収まってねえぞ。抑えて。賞賛でしょ、
うん。
だから本来はモテる人っていうか、まあ、なんだろうな、一般的に考えたら、喜ぶべき日なんだよね、もらってね。だけど、とっくんとか、まあ、今の話聞いてると、傷つく日なんだよね、もらえない側が。
まあ、もらえないことに傷つくというよりも、なんか
そういう余計なイベントで傷ついちゃうわけじゃん、はいはい。
そうそう。そうだよね。
いらないよね、そんな日。
やっぱちょっと渡してくれとか、あっこに入れてくれとかって、結構これは、僕よく頼まれましたね。そういう意味では。
切ない日ですね、じゃあ、2月14日は。
そうですね。なんかこう、まあまあまあ、そんな切なくもないけど、結構、その、小学生とかにはちょっと心に残りますよね。
まあ、覚えてるもんね、
小学生。特攻組の中では、でも、篠崎とか、そういう柴田とかですね、わからない、長塚とかもそうかもしれないけど、割ともらってる側の人間だと思いますよ。
ああ、まあ、そうでしょうね、それはね。
あいつらはどっちかというと、そういう、僕で言う恩田くん。
恩田くんサイドの。
サイドの人間ですよ。
まあ、そうですね。俺と、徳尾さんはまあ、こっちサイドでしょうね、まあ。
ダークサイドですよ。
ダークサイド。でも、この、なんだろう、 バレンタインと、
うん。
まあ、後からできたもんでしょうけど、対になってるホワイトデーあるじゃないです
か。ああ、はいはいはい。
それって、
うん。
結局、その女性から、
うん。
もらった人が初めて参加できるイベントじゃないですか、って言ったら。
うん。
あれ、そうですね、逆にしてもらえないですか。
ああ。
そうすればさ、俺らさ、その、ホワイトデーが前に、仮に前にあったとしたらさ、
うん、うん。
俺らが、俺がね、気になる女の子とかに、
うん。
あげて、
うん。
バレンタインデーにお返しとしてもらえるってこともできたわけです。
あー、なるほど。あ、むしろ告白する機会の方を先にしてほしいってことですね。
そうそうそう、チャンス、可能性をさ広げたいじゃん、
う
ん、
なるほどなるほど。あ、そういう発想ってなかなか、そんなアクティブな発想僕はちょっとなかったですね。
あー、なる。あ、とこさん告白とか自分からしないタイプだもん。
あの、僕告白もプロポーズも何もせずに今子供がいるという、ねね、
おかしな人間だよ。
そうですね、だいたい筆談で。
そういうことじゃね
え。筆談ホステス的なね、あのことでやってますから。
いや、うまいよな、とこさん、そういうところ。
え、何がですか、世渡りですか。
そういう、いや、世渡り、まあ、女性のね。
女性の世渡りね、
うん。うまいと思うわ、俺が、不器用だからダメだもん。
なるほど、なるほど。好き
ですって、
うん。
ダメですって言われて。
つぼ鉢じゃないんだよ。そんな単純なコミュニケーションで。
いや、でも、
なるほど。
繰り返しですから。
なるほど、なるほど。鈴木さん、ちょっとその、違ういろんな、こう、心を揺さぶるアプローチを、ちょっとするといいんじゃないですか。
だから、できないし考えれないって。
でも、うん、ある種ですね、その、いろんな策略を練るよりも、ストレートな思いを、うん、ぶつけるっていう男性も今減ってますから。
あ、そうなん
だ。あ、鈴木さんみたいな男性、うん、そうそう、貴重ではありますよ。
だからほら、女性にとってはさ、そういう、
うん、
まあ、もちろんストレートに気持ちを伝えてくれる人がいいっていう人もまあいますけど、
うんうん、
結構いろんなロマンチックなやつ
とか、はいはいはい、
もう場の雰囲気とかさ、求めるじゃない、やっぱ、はい、
なるほど。
乙女は。
乙女っていうやつはね。
まあ、あかんねんだよ、乙女の気持ちが。
だから。そういうことですね。だから人にもよりますけどね。
うん。
うん。あと、その、なんていうのかな、ストレートな表現が似合う男性と、
はいはい。
いろんな技を駆使した方が、うん、まあ、有効な男性っていますよね。だから、鈴木さんは割とその、ちょっといろいろ思考を凝らしてもいいのかもしれないですよ。
まあ、そうですね。30代入りましたんで、
そろそろ。そうそうそう、30代入ったんでね、大人の魅力を、
うん、出していこうかなと思
って。鈴木テクニック
をちょっとやっぱり、ね、
出していく。やっぱり、なんかメールは、すげえ時間を暮らしてね、送ったりとか。返
信ね、
うん。はいはい。なんか、もううっせえよ、メールしてくんな、バーカみたいなことを送ったりして。
裏腹な。
ちょっと裏腹な感じを出してみ
る。それ、通じる人だったらいいんだけどな、俺、そんなこと言ったら多分メール返ってこない部類の人間だからな。
なるほど。
ダークサイドだから。
ダークサイド、ダークサイドマンです
からね。ダークサイドはほら、ツンデレとか使えないじゃない。なんか、無口だったらさ、クールじゃなくて暗いって言われるからさ。
うん、なるほど、なるほど。なんか、だんだん切ないトークになってき
ましたけれども
、でも、鈴木さんに限らず、その男性というのは、まあ、女性でもそうですけれども、うん、少なからずともギャップに弱いと、
まあ、まあ、
昔から言われてまして。
鈴木さん、ギャップ、うん、なんだろう、俺は何を出せばギャップになる。
そうだ、それをね、今ちょっと喋りながらね、うん、何だろうなぁと思ってて、
うんうん、
でも、鈴木さんってもうすでにギャップがあって、役者としてギャップがあって、うん、何だろうかっていうとね、
うん、
意図してないギャップなんですよ、
うん。
鈴木さんすっごい面白い人に見えるんだけど、うん、普段会うと全然面白くないっていう。
それさ、知らないギャップじゃない？
そういうギャップがあるんですね。
プラスのギャップちょうだい。
でそうそうそう、プラスのギャップ出さなきゃいけないんですけど、うん、まずそれがあるんですよ。すっげえ面白い人なのかなと思いきや、全然面白くないっていうね。
実際あったらね。
そうそうそうそう。それで結構、恋愛に発展しないんではないかと。
まあ、でも舞台から恋愛って発展するのかな。
うん、いや、舞台から発展するっていうよりは、うん、その鈴木さんという人柄をね、うん、その、あの、一番知るのは舞台じゃないですか。
まあ、そう
ですか。だから鈴木さんを知ってる女性ってたくさんいるわけですよ、今回の。
まあ、そうだよね。
見に来たお客さん
も。ありがたいことに。
で、それ実際会った時に、さらなるギャップが欲しいわけですよ、その、実は面白くないというギャップじゃなくてですね、うん、まあ実はですね、ハゲてないとかね。
それは欲しいよ、欲しいけどさ、無理。
実は声がすっごい低いとかね。
舞台上であんな高い声出してるのに。
高い声出してるのに、うん、実はもう渋いとか。
なんかさ、もう中身ないの、そういう。見た目とかじゃなくてさ。
そうなの。やっぱ中身かな。だから明るい人だと思われてるけど、うん、実はすごく哲学的な人だとかね。
ちょっと俺、でも、そうだな、そういう努力もしていかないといけないな。
うん、そうそうそうそう。
そうそう
そう。そうなのかなーなんて思って。
だから僕、そういう意味ではギャップというか、うん、裏切る、いい意味で裏切るもの持ってないから。
うんなるほど、なるほど。そうそうそうそう。いい裏切りが欲しいですよね。
うん、そうそうそう。だから、うん、なんだろうな、これすごい特定な好みに偏ると思うけど、すごいなんか、小説に詳しいとかさ、政治に詳しいとか、そういうのないから。そうそうそう。
そうそうそう。鈴木さん、だから、こう、慶応大学の科学科とか出て、うん、結構サイエンティストというか、うんそういうところがあるのかなと思いきや全然なかった
りする
じゃ
ない
です
か。
これちょっともったいない
ですね。いらない裏切りじゃん結果。ね。
な、うん、そうそうそうそう。それマイナスな裏切り
じゃん。そうそうそう。なんだ、俺結構マイナスな裏切りは探そうと思えば結構あるんだな。
でもね、やっぱ僕押していったらいいなと思うのはやっぱ料理じゃないですかね。
あー、なるほど。
料理ができるっていう裏切りはかなり鈴木さんの中では、
結構裏切り
ポジティブな裏切りですよ。
ああ、俺、ああ、そっか、それ、俺家でもやろう。
だって、できなさそうだもん。
まあ確かに、まあバイトで今料理できるようになったけど、うん、確かにバイト始めるときは、包丁なんて持たないから、
うん、
じゃあ、ほんと素人でしたからね。
なるほど、うん。それが今はもう千切りだの、なんだろう、なんでもできるわけじゃないですか。
できちゃいますよ。
うん、ハンバーグだって作れるわけじゃないですか。
俺、ちょっとそこ磨いていくわ。
で、その後、出しどころだと思うんですよね。
料理の？
うん。あの、要は料理できるっていうことを知らないわけじゃないですか、女性は、例えば。
はいはい。
で、なんか仲間で集まる鍋パーティーだとか、うん、あの、ちょっとしたパーティー、その二人きりじゃないですよ。
はいはい。
意中の子がいる集まりで、うん、ホームパーティー的なところで、めちゃくちゃ頑張るわけですよ。
なるほど。
さらっと。
うん。いろんな料理をね。
うん。すると、やっぱり、来ますよね、これは。
しかも、あれでしょ、パパッと。パパッと作っちゃうでしょ。
パパッとね。一回合宿でね、鈴木さんが料理の腕を振ろうと思ったら、はいはい、開始5分で指切って。
パパッと、パパッと切りました。
パパッと指切って、すごい迷惑だったっ
ていう。痛いや。
ギャップが。
あったね。それもマイナスの裏切りだね。
そうですね。
先陣切って俺、料理しといてた
ね、もう。あの時もね、ヤスポンいたと思います
けど。あの、衣装を手伝いしてくれてるヤスポンがね、もう過剰に心配するからさ、鈴木さんそれ病院行った方がいいんじゃないの、うん、って。病院行った方が。切ってる俺は、何言ってんだと。そんな、
もうほっといてほしい
と。んなと。もう、うん、そんなにね、病院行こう、病院行こうからさ、もう周りの空気もなんか、すごいどんよりしてきちゃってさ。
うん。
いや、ちょっと、もう、
開始5分で病人出たよみたいなね。
出てくれるなよ、うん、俺にとか思いながら、うん。
まあ、僕はなんでこんなにも上から目線なつもりじゃないんですけれども、うん、まあ、僕ちょっと結婚してるんでね、うん、だからそういう意味では鈴木さんに大きなアドバンテージを持ってるわ
けです。まあ、そ
り
ゃそうです
よ。ぜひ今年のバレンタインで、うん、まあ、頑張っていただきたいな、
うん。じゃあこれまたなんかでね、報告します。何個もらったっつって。
なるほど、なるほど。ぜひぜひ、ダンボール何箱分とかね。
測っときます。
ぜひ楽しみにしております。はい、ということで、今夜のアフタートークもトークオット。
鈴木でした。